はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは連敗中に修正する方法ということでお話をします。いつもよりね、配信がちょっと遅れましてご容赦ください。今日のボイシーのトークテーマがですね、今年中に終わらせることということで、これ考えた時に、まあ年内にね、大掃除しておこうとか、なんかこういうことはちゃんと、片付けておこうとか、まあそういうことを多分他のパーソナリティさん話されると思うんですが、私はちょっと違った視点でですね、来シーズンに向けて今シーズンやっとくことっていう意味で、お話をしていきたいと思います。で、今日のタイトルのね、連敗中に修正する方法なんですが、これは連敗をした時こそチームルールに戻るっていうことが大事だと思うんですね。連敗をしている時にチームルールに戻ると、で、そのチームルールを作っておくのは今年中にやっておくっていう、そういう感じの流れで話をしていきます。順を追ってお話をしますね。まず、まあ、バスケットボールのシーズンが、まあ、今始まっていて、 B リーグももうすぐ10試合、今9試合消化ぐらいですかね、 B1 の方がね。で、 B2、B3 だとちょっと少なくて6、7試合終わったというところだと思います。まあ、ほぼ全勝というチームもあればですね、かなり連敗がかさんで、苦しいというチームもあると思います。私もね、今大学生教えてますし、あのリーグ戦戦ってきているので、やっぱり連敗の苦しさっていうのは、分かっているつもりなんですね。で、連敗するとですね、一番困るのはそのチームでやってきたことを疑うっていうこの気持ちだと思うんです。今までこういうやり方でやってきたけれども、本当にこれで良かったんだろうかと、ダメだったんじゃないかと、やり方が間違ってたんじゃないかっていうふうに思ったりするものだと思います。中学生、小学生の指導者の方、まあ高校生もそうですが、トーナメントが多いね、カテゴリーの指導者の方は、まあこの連敗っていうものを、その練習試合も含めてね、いろいろ試合をするときにどうもうまくいかないということで考えてですね、置き換えてもらえるといいと思うんですが、来たる公式戦に向けていろいろ練習試合をしますと。で、なんか思い描いたものと全然違うと。で、どうしたらいいんだろうっていう悩みありますよね。まあそれが今連敗している状況というふうに考えてください。で、この時にやっぱり自分たちがやってきたことを疑いたくなるし、どうしたらいいんだろうねっていうことで、何か新しい試みをするっていうことはいいんですが、私が今までの経験上よくある失敗は新しいことを付け加えるなんですね。連敗した時にそれを修正したいがために何か新しいことを付け加えるっていうことをすると、これあんまりうまくいかなかったなというふうに思っています。まあ、とかく戦術的なことにね、走りがちで、高校生以上だったらゾーンにしてみたりとかね、何か新しいこう、フォーメーションを増やしてみたりとか、まあそういうことをやりがちなんですが、私はそれよりも連敗中こそ基本に立ち戻るっていうことが大事だと思います。はい。で、基本っていうのは、そのドリブルの基本、パスの基本、シュートの基本っていう個人のファンダメンタルというよりも、うちのチームはこういうオフェンスをします、うちのチームはこういうディフェンスをしますっていうチームルールのことですね。はい。特にディフェンスはチームルールをしっかりと決めて、それぞれがそのチームルール通りに5人動くっていうことがとても大事になると思うので、そのチームルールがですね、何かずれているとやっぱりほころびが出てきて、連敗につながってるっていう考え方で、そのチームルール通りできてるかどうかっていうところをしっかり見ていくっていうことが連敗中に修正する方法だと思います。まあシーズン当初、作ったチームルールがあって、でそれが、どんどんとこうやっていくうちにだんだんずれてきてですね、そして、結果として連敗しているという時に、やっぱり新しいことを付け加えようということにすると、これは、今までのことが時間の無駄っていうかね、まあ全く無駄ってことはないんだろうけれども、だけれども新しいことをこう入れていくっていうことによって、今までのことがおろそかになるっていう風になると、絶対中途半端になってあんまりいい修正ができなかったっていうのが、私の今までの過去20年の指導経験であるんですね。なので、どちらかというとそれではなくて、基本に戻ると、チームルールに戻るということがすごく大事だと思います。足元をちゃんと見て、もう一回やるべきことをやっていくって、そんな感じですね。はい。で、これ話を逆算するとですね、今年のうちに、今のシーズンの最初のうち、まあ多分中学生とか高校生の方は新人戦だと思うんで、シーズンの最初のうちにですね、それができるように戻れるような基本ルールをちゃんと作っていくってことがすごく大事だと思います。これが私なりの今年中に終わらせておくことっていうことですね。なので、大きく分けると、オフェンスのチームルール、ディフェンスのチームルール、あとはコミュニケーションのチームルールですね。 オフェンスシステム、ディフェンスシステム、コミュニケーションシステム、この3つについてうちのチームはこういうことを目指していきますと、うん、で特にディフェンスは事細かにね、ボールマンにはこういう距離でつきましょう、ね、ボールの隣はこういうスタンスで守りましょうと、ね、隣の隣はここの位置に立ちましょうとかですね、スクリーンに対してはこう守りましょう、カットに対してはこう守りましょうと、リバウンドはこうしましょうっていうのを全部こう決めておいて、事細かに決めておいて、でそれがチームルールだよと、これがうまくできる人が試合に出れるんだよというような形にしておいて、やっとくと、試合が遠い日にですね、それをやっておくっていうことがすごく重要 でいざ試合が始まって連敗しているときはね、特にそのチームルール通りできてるかどうかってことに戻っていくっていうことが一番の修正ポイントだと思うので、その戻れるような基本になるものを新人戦の今のうちに作っておくっていうことはすごい大事じゃないかなというふうに思います。はい、話まとめていきます。連敗中に修正する方法、これは新しいことを付け加えるんじゃなくて基本のチームルールに戻るということですね。そのためにも基本のチームルールをチームがね、発足した最初の頃にちゃんと作っておくと、うん、まずは作っておくということですね。やっぱり試合直前の練習が大事というふうに思いがちですし、まあ試合直前の練習が大事なことは間違いないんだけれども、それよりももっとね、最初の頃にやった練習が大事になってきて、夏の練習の成果が秋の結果につながるし、冬の練習の成果が春の結果につながるということで、ワンシーズン次のためにですね、今年のうちに終わらせておくことはチームルールの確立だというお話です。はい、ということでありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあ今日はね、特にチーム運営、あのヘッドコーチ監督されている方にはですね、何らかお役に立てれば嬉しいなという思いで話をしました。バスケの大学毎日放送してますので、ぜひまた明日の放送続きが気になるという方はチャンネルのフォローをしておいてください。また、少しでも役に立ったなと、なるほどと思う、瞬間が1秒あったという方は、チャンネルのフォローもしておいていただけると嬉しく思います。無料のメルマガやっております。メルマガ登録していただくと最初の1通目で限定の動画もプレゼントしてますので、このチャプターのリンクからメルマガの登録どうぞよろしくお願いいたします。もうちょっとだけお話ししますので、このままお待ちください。はい、ということで、昨日の放送はですね、振り返りはグッド、バッド、ネクストということで、昨日もちょっと朝6時頃にはアップできなかったので、まだ聞いてないという方多いと思います。ぜひぜひ聞いてみてください。3名の方から、コメントいただきました。影島さん、グッド、バッド、ネクストは毎日の練習と試合の後は必ず行っていますということで、素晴らしいですね。ああ、素晴らしいです。はい、私も学校での立場上、全校の前で話すことがありますが、この3点を意識して話すようにしていますということで、ああ、すごいいいですね。多分話がスッキリと入りやすくなると思いますね。うん、影島さん、いつも本当に学びをありがとうございます。春さん、グッド、バッド、ネクスト、響きが良くて覚えやすくていいですね。初めて知りました。ということで、うん、まあ、生徒の心のコップが上向きになるように褒める、そして改善点ということを意識していましたが、冷静さを欠き、反省点ばかりを指摘してしまうことがありましたということで、今日のグッドバッドネクストを活かしたいと思いますということです。春さん、ありがとうございます。最後、宮崎先生、私たちも振り返りのミーティングはしているのですが、ネクストの部分が少し弱いと感じています。なるほどね。具体的な改善を整理することをもう少し丁寧にやってみたいと思いますということで、ありがとうございます。宮崎先生は研究室の方でも今週ね、すごくこう重要なお悩みを投げてきてくれたので、しっかりそれね、答えていきたいと思いますので、はい、共に頑張りましょう。宮崎先生、ありがとうございます。はい、ということで、今日の放送についてもですね、発見、感想、気づき、質問などなどありましたら、一行でいいのでコメントを残しておいてください。あなたのアウトプットのためにコメント欄を使ってください。そしてバスケの大学研究室ではですね、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。私からの情報発信だけではなく、メンバーさんからのですね、情報共有、それから、悩みに乗ると、チーム作りを、完全フルサポートするというような形でやっております。内容だけ、聞きたいと、交流はともかく内容だけ聞きたい、ラジオ感覚で聞きたいという方は YouTube メンバーシップという選択肢もご用意しております。ぜひ生活に合わせて一度、体験してみていただきたいと思います。この放送の説明欄から研究室よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。